やっべ、眠いじゃん。急激に、ね、眠くなりましたね。やっぱりお風呂に入ると体が温まって急激に眠くなりますね。さっきまで全然だったのにな。ツイッターに9時頃からやりますとか書いたのに、なんかさんまさんの番組見てたら、まあ夢中になるほどでもないですけど、まあずっと見ちゃってて、まあ終わる寸前まで見てましたね。あと心地ぐらいみたいなところまで見てて、遅くだったんですけど、まあそれでも、そんなに眠いという感じでもなかったんですけど、お風呂に入って、まあしばらく、あ、首が出る、ほら。ほら、見たことか。首が出るんですね。首が出ちゃったりするんですが、ちょっとお風呂の中で、ショールームを見てたんですよね。で、ショールーム見てたら、もうどんどん眠くなってきて、やばいっす。ちょっと一瞬落ちたぐらいの感覚でしたけれどもね。さあ、皆さんどうですか？いかがお過ごしですか？本当、ね、毎週言ってるけど寒くなりましたね。急激にね。もう、こんな急激に寒くなるのは反則だと思うんですよ。で、昼間はね、あったかいとか言ってたけど、まあ、だんだん昼も寒くなってくるじゃないですか、今後ね。まあでも、寒暖差があるよりは、寒暖差がなくて、もう寒いなら寒い方が、ちょっと過ごしやすいのかな。途中でガンガン脱がなきゃいけなかったりね、するよりは。でね、人と喋ってる時に、朝は寒かったけどね、とか言うと、いや、朝そんなに寒くなかったよ。とか言う。8時だったりするわけですけど、まあ僕5時とか早かったらもっと早くに動いてるから、その頃寒いんですよ。で、皆さん大体ね、まあどんなに早くても7時とか8時ぐらいに起き出して、で、外出るから、そら寒くないわけ。そらもう全然違いますよ、僕たちは。本当にもう。山の上、山でもないんですけどね、ちょっと、深いところまで行って、びょうびょう風が吹く中、取材したりとかね、よくあります。まあ、本当でも年末に向けてね、まあ寒くなるとかもそうですし、まあどんどんこう、いろいろとやらなきゃいけないことも増えてきて、忙しくなっていくわけですが、まあでも、もちろん今すごく眠いんで、何喋ってるかよく分かってないんですよ、自分でもね。まあぼちぼちやっていけばいいかな、やるしかないかなと思っております。皆様もぜひぼちぼちやってくださいね。さんまさんの番組見てて、さんまさんのいろんな名言とかあるんですけど、まあ僕はやっぱり生きてるだけで丸儲けというのが大好きでですね、とりあえず自分たちがここに生きとしける感じで生きてるだけでもう幸せなんだし、もう儲けてるんだと。それ以上儲ける必要はないと。50億も隠す必要はないわけですよ。50億隠して、一体何に使うつもりだったのかもよくわからない。まあ、全部が全部本当かどうかもよくまだわからないわけですけど。何の話しようかな。とりあえずもうね、しんどいんですよ。もう短めにパパッとまとめて寝たいと思います。明日も4時半起き。いや、ちょっとね、最近は4時に起きて早めに出る感じになっておりますので、明日も4時起きかな、と考えております。そんな大魔王がお送りする、大魔王のお風呂ラジオ、ここからスタートです。大魔王のお風呂ラジオ。さあ、本当に 当に眠くなってきているんですけれども、いや万博が決まりましたね、大阪にね、万国博覧会、万博がね今回こう決まって大阪に誘致すると、で何よりも今回の大阪に決めたいという気持ちのね、そのまあ IR を入れてカジノを作るだとか、その実際お金ばらまいてなんとか票を勝ち取っただとか、いろんなその何批判めいたことも出てきたりするんですけど、大阪的になんで今回やりたかったかっていうとさ、やっぱりね、あの夢島とか舞島はまだ活動というか、あのいろんなことやってる島ではあるんですけど、夢島ともう一個あるんだっけ、でとりあえずもうあの何の役にも立ってないんですよね。もう大阪オリンピックのために埋め立てた。まあ、じゃないのか。その前に何かをしようとして埋め立てたんだけれども、活用できてなかったところに大阪オリンピックという、それなら活用できるぞと思ったら大阪オリンピックが落ちちゃって。で、それならば万博ということになったのかな。なんかそんな感じらしいですけれども。まあ、批判するのは簡単なんで、まあ、とりあえずやってみてって感じなのかなと思いますが、まあ、万博がね、今回ね、こう報道とかでさ、まあ、いわゆる70年の、70年のっていうと、安保しか出てこなかったよ、万博ね。70年に、やった万博から、もうほぼ50年ということで、まあ、僕ほとんど万博と同い年なんですけど、1969年生まれ僕が、で万博やってたのが1970年。だね、万博ってね、まあ、僕はもちろん知らないわけですよ。生まれたばかりだし。で、兄貴はね、3つしか違わないからあんまり覚えてないのかもしれないですけど、兄貴の方はちゃんと覚えてるんじゃないかな。わかんないけどね。で、よく言われたのは、うちの母親はですね、まあ、とりあえず親父が連れてって、姉貴と兄貴とね、連れて行ったはずなんですけど、まあ、なんせ僕がいるから。うちの母親は万博行ってないわけ。でもそんなにすごくしつこく言われたわけじゃないけど、結構いろんなタイミングで万博はあんたがいたから私は行かれへんかったとかよく言われてましたわ。はい。しょうがないじゃんね。その時期に生まれるように仕込んだわけ、仕込んだとか言うな。仕込まれたわけですよ、僕はね。だからしょうがないんじゃないのとか思ったりするんだけれども、まあいろんな資料を見たりとか、こう昔の映像を見たりすると、まあ、万博が来たらもう全てがこう賄えるぐらいのそんなテンションだったようですよね。で今回の万博を大阪でやるのとはもう多分桁違いにお金かかってると思いますね。当時だから余計にね。太陽の塔を作るだけでも、まあ、もちろん今のお金に換算したら、換算しないで当時の額面で言うと、そんな大して、高くじゃないかもしれないけれども、もう本当に10倍、20倍のお金の価値がありますから、そらそれで換算したら相当なものだなと思ったりいたしますね。まあ、今回の万博がね、大阪万博以来、二度目の日本での万博招致と、万博開催と、言われてるわけですけれども、僕の中で、花博、愛・地球博、で、なんだっけ、もう一個なんかあったよね。花博、愛・地球博、もう一個、さっき思い出してたんだけど、忘れたけど、あれは万博じゃねえのかって話になってくると思うんですけど、ないらしいですね。いわゆる万国博覧会協会みたいなのが、あ、ポートピアね。ポートピアがちょうど小学校6年生ぐらいの時で行きましたよ。神戸くんだりまでね。京都から結構遠いんですけれども、確かおかんじゃなくておばさんと行ったんじゃないかな。いとことね、一緒に行った気がしますけど、ホログラムの女の人が喋ってる程度のことしか覚えてませんね。うん。あれは日本独自に勝手にやってることで、花博もすごくこう大々的にやってそうで、多分やってなかったんですね。だから今回はあくまでも2度目、 万国博覧会では二度目でございますけれども。まあ、うまいことね、その、なんだろう、今回万博を誘致して、やって、ちゃんと盛り上げて、結果も残せて、で、その後の島の埋め立て地もしっかり使えて、カジノになったりするんだったら、それはもう、素晴らしいんじゃないですか。まあ、雇用も生むしね。そういう仕事を受け負って、やれるところっていうのは限られてるんでしょうけれども、まあそういうところの、後外、孫外、孫外とは言わないか、孫受けみたいな人たちがいっぱい集まってきて、僕はもう孫受けをどころか、やしゃご受けなわけですけれどもね、仕事はね。まあそうやって現れる。いや、寝落ちましたね。一瞬でもない。まあ一瞬寝落ちて、これやばいと思って、一旦休憩しておりました。いや、何の話だっけ、まあ、万博ですね。万博、まあ大阪に万博が来て、ね、まあ2025年ですか。まだ結構先の話だと思ってるけど、まあすぐ来るんでしょうね。なんかいろいろと批判する向きはありますよ。ね、ありますけど、まあでもやるからには楽しく大きくでかいものにして、いけばいいんじゃないのかなと思ったりしますし、で、なんていうの？まあ例えば、何、カジノを作るからってさ、その、ギャンブル依存症の人たちをどうするのかみたいな話があるんですけど、なんだろう、やっぱり、身近なパチンコ屋とかをまず撲滅してから言わないと話の辻褄が合わないんじゃないかなと思ったりします。いや、まあ、万博ってね、さっきも言いましたがね、僕にとっては知らない場所ですよ。まあ、生まれて間もないですからね、そんなの見てるわけもなく、なんせうちのおかんがあんたがいたから行けへんかったんやっていう恨み事というぐらいですね。まあもちろん覚えてるわけないんですけれどもね。まあ、僕はね、僕の中では愛知九博はその万博の中に入ってるんだと思ってたんですけれども、あれの問題は花博の方なんですけれどもね、その後ね、廃墟みたいになっちゃうわけ。とりあえず大阪で万博をやるということ、まあ、めでたいことか、もろ手を挙げて喜べることかっていうのはよくわからないけれども、まあ、少なくとも決まったんだから、楽しいものを目指して、楽しくやれたらいいねというスタンスに皆さんがなればいいのになという気はしたしております。まあ、とりあえずね、楽しんでいこうじゃないですか。どういうものになるかも、今のところどういうものになるかもさっぱりわかんないしね。それこそ70年の、大阪万博ほど盛り上がるのかどうかもよくわかりませんけど、まあ応援していきたいなと、僕に関してはそういうふうに思っております。はい、ということでね、何度も寝落ちて、さっきも寝落ちかけて、何を言ってたのか全然わからなくなったりしていますけれども、この後は朗読のコーナーです。先週の続きを読んでいきますので、よろしくどうぞ。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッダイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルオシメラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト、タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のさっちゃんです。僕に会いに来てください。お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間。今週はですね、K の笑点。これ誰だっけ？梶本次郎さんかな。K の笑点あるいはなんだらかんだらっていうのをね、続きを読んでいきます。多分スタート地点まで戻ったらちゃんとそのタイトルとか書いてあるんですけれども、途中なんてね、そういうことは書いておりません。とりあえず読んでいきます。自分の姿が見えてくる。不思議はそればかりではない。だんだん姿が現れてくるに従って、影の自分は彼自身の人格を持ち始め、それにつれてこちらの自分はだんだん気持ちが遥かになって、ある瞬間から月へ向かってスースーと登っていく。それは気持ちで何者とも言えませんが、まあ魂とでも言うのでしょう。それが月から居下ろしてくる光線を遡って、それは何とも言えぬ気持ちで昇天していくのです。K 君はここを話すとき、その瞳はじっと私の瞳に見入り、非常に緊張した様子でした。そしてそこで何か思いついたように、微笑みでもってその緊張を緩めました。白野が月へ行く方法を並べ立てるところがありますね。これはその今一つの方法ですよ。でも、ジュール・ラホルグの詩にあるように、哀れなるかな、イカルスが幾人も来ては落っこちる。私も何遍やっても落っこちるんですよ。そう言ってケイ君は笑いました。そのキーな初対面の夜から私たちは毎日尋ね合ったり、一緒に散歩したりするようになりました。月が欠けるに従って、ケイ君も案内を受けに海へ出ることはなくなりました。ある朝私は日の出を見に海辺に立っていたことがありました。その時 K 君も早起きしたのか同じくやってきました。そしてちょうど太陽の光の反射の中へこぎ入った船を見た時、あの逆光線の船は完全に影じゃありませんか。と突然私に反問しました。K 君の心ではその船の実体が逆に影のように見えるのが影が実体に見えることの逆説的な証明になると思ったのでしょう。熱心ですね、と私が言ったら、K 君は笑っていました。K 君はまた朝、海の真っ向から昇る太陽の光で作ったのだという、等身のシルエットを幾枚か持っていました。そしてこんなことを話しました。私が高等学校の寄宿舎にいたとき、よその部屋でしたら、一人美少年がいましてね。それが机に向かっている姿を誰が描いたのか、部屋の壁へ電灯で映したシルエットですね。その上を墨でなすって描いてあるのです。それがとてもビビッドでしてね。私はよくその部屋へ行ったものです。そんなことまで話すケイ君でした。聞き正しては見なかったのですが、あるいはそれが始まりかもしれませんね。私があなたのお手紙で K 君の歴史を読んだとき、最も先に私の心象に浮かんだのは、あの最初の夜のキーな K 君の後ろ姿でした。そして私はすぐ K 君は月へ登ってしまったのだ、と感じました。そして K 君の死体が浜辺に打ち上げられてあったその前日は、間違いもなく満月ではありませんか。私はただいま本歴を開いてそれを確かめたのです。私が K 君と一緒にいました一月ほどの間、その他にこれといって自殺される原因になるようなものを私は感じませんでした。でもその一月ほどの間に私がやや健康を取り戻し、こちらへ帰る決心ができるようになったのに反し、K 君の病気は徐々に進んでいたように思われます。K 君の瞳はだんだん深く澄んでき、頬はだんだん苔、あの高い花柱が目立って固く火出て参ったように覚えています。K 君は影はアヘンのごときのものだと言っていました。もし私の直感が正確を射抜いていましたら、影が K 君を奪ったのです。しかし私はその直感を固執するものではありません。私自身にとってもその直感は参考にしか過ぎないのです。 本当の死因、それは私にとっても五里夢中であります。しかし私はその直感を土台にして、その不幸な満月の夜のことを仮に組み立ててみようと思います。はい、ということでね、クソ眠いんで、しつけえな。もうちょっと読み進めることがかなり難しいので、この辺で、あと8ページを残して、この辺で、終わります。2回で終わるつもりだったんですが、すいません。来週まで持ち越そうと思います。梶本二郎、K の焦点。K 君はなぜ亡くなったのか、そういうことは出てくるのかな。結局出てこない気もいたしますが、そんな感じでございます。来週もよかったら聞いてやってください。大魔王のオーロラジオ朗読の時間、今週はこの辺りで。大阪乗り継いで豊川駅のほど近く、そこが北大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロのお店、大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な店員さんがあなたを待ってます。タイヤのことなら いつでも待ってます。本当に眠いです。やばいです。マジで倒れるんじゃないかという眠さがあるので、今日はこの辺で終わってさっさと寝たいと思いますが、とりあえずですね、メールをいただいてたりするので、それだけは読まないと今週は浮かばれませんので、読んでいきたいと思いますが、大門さん、いつも配信楽しみにしています。チチリアジュンジュンです。どうもありがとうございます。今回は父親が万博に行った話を覚えている限り話をしたいと思います。両親がまだ生きている頃、よく笑い話的な感じで父親が万博に行った話を聞いていました。父親は東京の人で、流行りなどに興味深い人でした。だからもちろん大阪万博にも行きました。岡本太郎作の太陽の塔がやはり印象的だったらしいです。あとはとにかく疲れたと言っていた気がします。あと10年くらい生きていたら、多分今回の発表を喜んでいたと思います。今回このテーマのおかげで久しぶりに父親のことを思い返すことができました。ありがとうございましたと、ですかね。まあでもやっぱり、まあ、僕らの親世代とか、まあ僕よりも少し上の人、5つ6つ上の人からしたら、もうやっぱ万博っていうのはものすごい衝撃だったようですね。今やる大阪万博とはちょっと異質なものだったんじゃないかなと、そんな気はしますね。実際どうだったかまではわかんないですけれどもね。はい、 でですね、先ほど質問箱もそうなんですが、その前にリプでいただいたものを読みたいと思いますが、アイドル現場で知り合ったお友達が書いてくれたんですけども、並ぶのも人混みへの外出も嫌いだった父親が俺のために文句一つ言わずに一緒に1時間半並んでくれた太陽の塔は万博とか展示物とか当時の世相なんか全部飛び越えて俺史上最高の父親の思い出という、泣けること書いてくれる人いますね。140文字の中でですよ。まあ、140文字言ってないと思いますけど、この簡潔で感動的な話ね、素晴らしいじゃないですか。本当にそういう人嫌い、人混み嫌いのお父さんが一緒に並んでくれたこと自体を思い出すので、太陽の塔っていうのは本当に、父の思い出の象徴なんだっていうのはすごくこういい話だなと思いますね。もっともっと並んだみたいな話も聞きますけど、1時間半だったらむしろ短かったのかもしれませんけれどもね。いやー、それでも文句一つ言わずに並んでくれたんだっていうのは非常にいい話だな。はい、聞いてるかどうかわかりません。わかりませんけど、ありがとうございました。そして質問箱ですね。質問箱をいただきました。ノー大魔王ノーライフ。ギャグで言ってるんじゃなくて本気だとしたらめちゃくちゃ嬉しいですね。はい。大魔王とか大魔王のお風呂ラジオとか大魔王ラジオチャンネルがいないと、ないと自分のライフは続かないんだぜっていうことはすごいですね。あとはなんだろう。体重は何キロあるのですかっていうのね。今多分140弱ぐらいじゃないですかね。また減らしては戻しを繰り返してるので、240ぐらいじゃないかな、と思います。一遍落としてね、また戻っちゃったので、もう一度落としたいんですけど、やっぱり体に無理が効かないなという最近、そんな感じがしております。服のサイズは XL ですかと。大きなサイズ詳しくないものでこれしかわかりませんということなんですが。4XL とかを着てますね。XL、例えばアイドルさんの T シャツなんかは大体 XL が一番大きかったりするんですけど、まあ無理やり着てますが。まあ、ユニクロなんかはネットで買うと 4XL まであったりするので商品にもよるんですが、この間通販を頼みました。昨日かな。昨日いろんなものをね、通販頼みましたので、ウルトラダウンの中に着れるやつとかね、頼みましたので、それは 4XL にいたしましたよ。はい、まあまあ大変なんですけどね。まあ SS の人とお値段変わらないっていうので、まあある意味得してるんだと自分には言い聞かしておりますが、まあでも選ぶ権利はあんまりないですね。うん、デザインとかを選ぶ権利はほとんどないというのが、大変な状況でございます。まあ雨がっぱも買いましたけど、ちょっと前に雨がっぱももうそれは 5L かなんかを買ったんですけど、 5L かなんかをあるやつをラインナップ見て、で決めると、通販でね。うん、最初から、なんていうの、モンベルとかさ、ああいうところのはもう財布がないですよ。全然設定がないので、なんとか、設定があるもので、ごまかし生きております。まあ、あんまりこんな体にはならない方がいいですよ。まあ、普通慣れないらしいですけどね。100キロ超えて110キロ、120キロっていうのは、もう本当才能がないと、無理らしくて、僕は才能があるということらしいです。まあでもそんな才能いらないけどね。いらなかったけどね。僕も体重がもう5、60キロの人生を送りたかったんですよ。今更無理ですけど。はい、そんなことでね。収録時間が32分ですが、編集したらぎゅっと短くなっている気がします。朗読のコーナーもガンガン噛んで、どこ読んでるのかわからなかったりして、 相当カットされておりますので、かなり短くなってるんじゃないかなと思います。あ、そういえば、聞いていただいている方はわかると思いますが、大魔王ラジオチャンネルの CM が新しくなりました。これもね、若ちゃんラジオ一緒にやってた石川明くんがギターを弾いてくれているし、あくまでもカットせずに若ちゃんラジオ音楽館と彼がやってるところも残してはいます。なので、まあ、新たにね、何ができるわけでもないですけれども、大魔王ラジオチャンネルの、まあ、各番組、それぞれね、ごひいきいただければなと思います。そして年末は、コミケありますので、そして来年2月11日、番組の方で発表してないのに、こっちで発表しちゃいますけど、2月の11日にドロータ工業の9回目、9って言いかけたね、今ね、9回目の、ライブも行うことが確定しておりますので、皆さんいろいろチェックしてですね、あれですよ、アイドルさんの予定とか、いろんな仕事の予定とかと一緒に、大魔王ラジオチャンネルの予定も組み込んどいていただけると、大変嬉しいです。はい、ということで短くなってるはずです。来週はがっつりできるように体調を整えておきたいと思います。ということでお相手は大魔王でした。また来週お風呂ラジオでお会いしましょう。さよなら。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。